警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。
警察官千葉東志郎の狙い目23回目です。今日の狙い目は交通違反勘違いあるあるというテーマで話したいと思います。よくある交通違反の勘違いを3つ紹介します。多くの人が、毎日日本のどこかで警察官から切符切られてると思うんですけども、まあ中には故意にやってわざとその方が楽だから、その方が早いからってことで違反する人もいるんでしょうけども、他方で知らなかったばっかりに、勘違いしていたばっかりに交通違反の切符を切られている人もいると思うんですね。で、そういう人の勘違いに気づいてくれればなという意味でこのテーマで話したいと思います。3つですね。一時停止、それと運転中の Bluetooth、 それと駐車違反の申告の3つについてちょっと話してみます。まず一時停止ですね。よく一時停止っていうのは、例えば T 字路なんかでこうまっすぐ走っていって T 字路こう右左右にこう走ってる道路にぶつかるっていうところですね。でその手前、ちょっと手前に一時停止ラインが引いてあって一時停止標識が立ってるでっていうところですね。でよくあるのがですね、この一時停止ラインから飛び出してもうちょっと行ったところで止まるっていう人が多いんですよね。でその人を止めて、なんで一時停止で止まんなかったんですかって聞くと、だってそこじゃ左右見えないですよと、左右が確認できる位置まで来て止まったんですっていう答えが返ってくるんですけども、これだと警察官から切符切られてしまうんですよ。違反の対象になるんですね。で、一時停止っていうのは一時停止ラインで止まらなきゃならないんですね。正式な名前は指定場所一時停止って言いまして、一時停止、止まる場所が指定されてるんです。で、どこだっていうと一時停止標識の場所ですね。白線が引いてある場所、そこが指定場所になります。で、そこで止まらなければならないんですね。で、そこで止まると左右が確認できないって言うんですけども、それはその通りなんですよ。一時停止ラインっていうのは左右を確認するために止まる場所ではないんです。一時停止ラインっていうのはスピードを落とすために止まるところです。ですので、そこで一回止まって、で、スピードを落として、ゼロにして、で、もう一回、ブレーキ離して、前に進んでいくっていう、運転が必要になります。で、その後で、左右見える場所に行って、左右を確認するんであれば、確認していただいて、で、それから、交差点に入っていくっていう、運転の仕方ですね。これが必要になります。で、なんでその 左右を確認できる場所よりも何メートルか手前に一時停止ラインが引いてあるのかというとですね、この左右を確認できる場所まで一気に行ってしまうと、この車の前の部分が交差点に飛び出てしまうんですよね。車はエンジン積んでる部分が前にあるのがほとんどだと思うんですけども、左右確認できる場所まで行ってしまうと、その部分が交差点の中に入ってしまってるわけであって、それだとこう左右から来る車なり自転車なり歩行者とぶつかってしまうんですよね。タイミング悪ければ。だからそこの部分も加味して若干手前に、何メートルか手前に一時停止ラインが引いてあります。だから2回ブレーキ踏むってのが実情、こう現実的な運転の仕方ですね。一時停止ラインのところで1回止まってスピードをゼロにして、でそれからまた走り出して左右確認できるところまで行って、そこで止まって、で左右確認して、で出るっていうところですね。二つ目がですね、運転中の Bluetooth です。これはですね、その携帯電話を運転中に操作してる人に声をかけて、でその際によく、いや私は Bluetooth 使ってるんですよっていうことを言う人がよくいるんですね。でその人の言ってる意味としては、ハンズフリーで Bluetooth で通話してるんで違反じゃないっていう趣旨なんですよ。で確かにこうハンズフリーで運転してる分にはいいんですけども、問題はその手前の段階と後の段階なんです。 Bluetooth を私使ったことはないんですけども、おそらくこのハンズフリーで通話する手前の段階で、こう通話ボタン、画面、携帯電話のですね、これを押さなきゃならないと思うんですよ。それとか通話し終わった後に終了ボタンを押さなきゃならないと思うんですね。でそれを画面見ながら、画面見て手に持って携帯の画面見てやってる、そこのところが違反なんです。それを運転中にすると違反なんですよ。だからハンズフリーでこうハンドルを握りながら前見て運転しながら通話してる分には何も問題ないです。だから Bluetooth 付きのこうハンズフリー機能があるこう機器っていうのは、まあ、若干めんどくさいやり方しないと警察官から停止求められてしまうんですよね。電話がかかってきたら、運転中に一回車を路肩に止めて、で Bluetooth 設定して通話にして、でハンズフリーで通話できるようになったら運転再開で、通話が終わったらまた路肩に一回止めて、それで通話をボタンを押し、あ、終了ボタンを押して、でそれからまた運転再開っていう2回止まることになりますね。よく Bluetooth でハンズフリー機能っていうのはこう運転中にこう携帯電話出て通話してもいいみたいな感じで使ってる人がいるんですけども、それは勘違いですよと。全部が全部運転中にの操作としてできるものではないですと。携帯電話の画面見て操作することに関しては止まってやらなきゃならないですよということです。で最後、駐車違反の申告ですね。でこれはですね、例えば駅前のロータリーなんかでよくあると思うんですけども、駅に用がある人が、例えば駅のロータリーに車を止めたいとして、で警察官に あそこ止めといていいって聞くことがあると思うんですよ。それっていうのは、ちょっとの間だけ止めておくけど、ちょっとの間くらいならいいでしょ、駐車違反で切らないでねっていう意味なんですけども、それを警察官に言ってしまうと、警察官としてはいやいや、ちゃんとしたところに止めてくださいよという話になるんですよ。警察官に許可求められたって困りますよなんていう趣旨のことを言われると思うんですね。その駅のロータリーに、その例え話でして、今駅のロータリー持ってきたんですけども、そのちょっとの間だけ止めるって人は、この駅を利用するわけではなく、例えばなんか駅の構内にあるパン屋を利用しようとしたり、それとか緑の窓口を利用しようとしたりして、ちょっとだけ車を置いときたい人なんですよ。で、そういう駅に対する要件ってのは、その車で来たはいいけど結構置き場所に困るもんなんですね。駅前の駐車場、無料の駐車場なんてないでしょうし、かといってコインパーキングに止めるにしろ、ちょっとの間だけ車から離れるのに運百円払わなければならないってのは割に合わないなと思うんだ、思ってると思うんです。だから本当はダメなんだけれども、駅前のロータリーなんかに車を止めて、で用を済ませに行きたいと。でだけどそういう駅前っていうのは大抵交番があるものですから、警察官の目が気になると、もしかしたら駐車違反で切符を切られるかもしれない、じゃあちょっとだけ置いとくかなって警察官に言っとくかと、一声かけとくかっていう意味で交番に行く人がいると思うんですね。でそれで、じゃあいいよ行ってきなよって言われると思ったら、それは勘違いですよということなんです。なんでかっていうとですね、そのたとえちょっとのことでも警察官はそのいいよって言わないんですよ。何かと問題があると、こうお上のせいにする風潮がやっぱり世の中にあるんでですね、そうやって相手に対して譲渡すること、なんかこうよいいですよってこう特別扱いすることっていうのは、警察官にとってこう弱みになるんですよ、リスクなんですよね。その今の例で言うと、例えばそのロータリーに車止めていたとして、その車止めていいよって言われた人がなんか友人かなんかに、あそこ警察官がいいって言ったから止めていいよなんて言うとですね、途端に止める人間が多くなったりするんですよ。でそうなると、なんでここ止めたんだってなって、いや警察官がいいって言ったからなんて言われる可能性があるんですよね、言われかねないんですね。それとかロータリーに止めておいた車が車上狙いにあったとして、物が盗まれたということになって、なんでそもそもここに置いてたんだ、車を止めてたんだっていう話になって、でそういうとやっぱり、いや警察官が止めていって言ったからなんていうことになるんですよね。だからこう特別に許可するとか、本当はダメなんだけど今回だけみたいな対応っていうのは、警察官にとって非常にリスクなんですよ。そういえば雪の日もそういうのはよくあると思うんですね。なんか大雪が降って車動かなくなったから、あそこに車置いてちょっと家に帰っちゃいますで警察官に交番に来て言う人がいるんですけども、それも同じようにやっぱり答えはノーなんですよ。警察官に許可求めないでくださいよと。それでいいよっていう警察官はいないっていうことなんですよね。 それも同じようにやっぱりリスクになるからなんですよね。雪だからって路肩に道路に車止めていい、それで帰っていいなんて言ってしまうと、こう車にが夜中こう車自体がなくなったり、車から何か盗まれたりした場合に、こう警察官の責任にされる可能性が出てくるんですよ。そういうことは、そういうことが避けたいことなんですね。だから特別扱いのようなことはできないんですね。駐車違反の申告されてもそれっていうのはノーというしかない。それでいいよって言われると思ったらそれは勘違いですよということです。というわけで、交通違反の勘違いあるある、一時停止、運転中の Bluetooth、 それと駐車違反の申告について話しました。以上、今日の狙い目でした。警察官千葉東志郎の狙い目、後半は本の狙い目です。私が読んだ本や漫画、鑑賞した映画、購入した音楽などを試験たっぷりに紹介します。プライベート感の中にも警察官の狙い目を取り入れてお伝えしたいと思います。今回紹介する本はプチ哲学という本です。著者は佐藤雅彦さん、発行は2004年3月となってます。で、今ちょっとこう紹介するのにこの本の後ろの方を読んで発行年月日見たら、こう2004年3月ってなってるんですけども、2004年っていうと私が大学卒業してこう社会人になって何年目か数年目の時であって、結構こう大学生との社会人と大学生のギャップの差に悩んでた時期だったんですね。鬱とまではいかないですけど、かなりへこんでた時期だったので、そういう時にこういう本と出会ってればまた違ったのかななんていうことを今思いました。で、この本はですね、考えることを提供するものですね。考えるきっかけを分かりやすくこう提供してくれるものです。そういう本です。で、31個のテーマがありまして、それぞれ 4,5 ページほどですね。だから簡単に読めます。だけど得られるものは大きいので、非常にコストパフォーマンスが高い本なんだと思います。それぞれのテーマでですね、日常の一コマをはじめに挿絵で書いて、で、そこからどういう教訓が得られるか、つまりこのテーマで言いたいことは何なのかってことを最後の1ページで書いてあるんですね。だからテンポよく読めるし、それぞれのテーマがこの挿絵と簡単な文章説明文だけなので、とても気が楽に気楽に読むことができます。ですけどすごいこの考えさせられるんで、このギャップが可愛い挿絵、簡単に読めるような体裁なのに得ること、考えることは膨大みたいな、すごいギャップがある本ですね。例えばですね、どんなことが載ってるかっていうと、私もいくつかこう共感したのがありまして、このまず時間に負けないっていうテーマなんですけども、初めの挿絵で時間にルーズなネズミが描かれてるんですね。こう目覚まし時計が鳴ってるのになかなか起きなくて、で、目覚まし時計がなかなか起きな目覚まし時計がこうネズミが起きてくれないもんだから、もう鳴らすのをやめたってところで、 むくっとこうネズミが起きて、なんかこうもう止まってあるのにプチッとボタンを押そうとしたりですね、なんかこう時間にルーズなネズミが描かれてるんですね。で最後のページでこれに関する教訓が書かれてるんです。でこれで言うと、現代は電車とか会社とかテレビの時間なので、本来自分のものだったはずの時間がすっかり、誰かに奪われてる。だから、自分の時間ってのを持ってはどうかと。確かに社会生活を営む上で時間厳守は大事ではあるんだけれども、そもそも自分っていうのはどうなのか、ちゃんと自分の時間をで生きてるかってとこですね。これが教訓として説明されてます。それともう一つ、動いてるものは動いてるものにしか見えないっていうところですね。これは初めの挿絵の部分でですね、ツバメの親子がこう電線に止まって話してるんですね。で目の前にはこうブーンってとても速く動いてるような虫が描かれてまして、子供のツバメがお母さんに言うんです。お母さん、僕あんなに速く動いている虫取れないよと。でお母さんがそれに大丈夫よと答えるんですね。で次のページになると二人で一緒に飛んでまして、さっきまで高速で動いてた虫がこう止まって点で表されてるんです。で一緒に飛んでる子供のツバメに向かってお母さんのツバメが話すんです。ほら早く飛べば虫は止まって見えるのよと。でこれも最後のページ、つまり何が言いたいのかってところでですね、動いてるものにしか動いてるものは見えないと。だから何かを直に感じたいと思ったら、何かが見えるようになりたいと思ったら、自分も同じようにするしかない、同じように動くしかないってことが書いてあります。でこの著者の佐藤正彦さんっていう人はですね、あの NHK の子供向けになるのかな、子供向け番組のピタゴラスイッチの生みの親として紹介されています。でどれもこの本の中の31個のテーマ、どれもですねピタゴラスイッチに負けないくらい分かりやすく、どれもでしかも得るものが大きい、考えさせられるテーマになってます。ですごいのが、挿絵もこの著者の方が書いてるってとこですね。シンプルで簡潔な挿絵です。でやっぱりこの挿絵どことなくこうピタゴラスイッチを連想させるんですね。似てるんで、だから読んでいるとなんかこう子供番組を見てるようで、子供のことが頭に浮かびます。読んでるとなんとなくこう常に頭に子供のことがを考えてしまいますね。だからそういう意味で結構こう子供の問題、親子問題を考える、解決するための本とも言えると思うんです。あ、このテーマもちょっと紹介したいやつですね。はじめに挿絵でですね、こう一匹のカエルがもう一匹のカエルをドンってこう押して後ろにのけぞらせて暴力を振るってる絵が描いてあるんですね。で次の ページに行くと、その場面のもっとこう引いた場面が書いてありまして、上からピューってリンゴがそのカエルのところに落ちてくるところなんですよ。そういう挿絵が描かれてるんです。 で最後説明文のところ、つまり何が言いたいのかっていうところでですね、こう見る視点、見る枠組みを変えると同じ行為でも逆の意味さえ持ってしまうってことが書いてあるんです。さっきのこう暴力を振るっていたカエルですね、これっていうのは近くで見ると相手に対して相手のカエルに対して暴力を振るっているように見えるんですけども、もっと引いてみると視点を変えてこの場面を見てみると、上から落ちてきたリンゴから守っていただけのことであったことがわかります。こんな風にですね、日常のことをこう挿絵で書いてるんですけども、例え話として、で次のページを開くとその説明文が書いてあって、この例え話の挿絵と説明文がですね、非常にマッチしているような、マッチしている本です。通常であれば例え話が4個なり5個なり出てきて説明文を補強するんですけども、この本はですね、1つや2つの挿絵でこう頑丈に説明文を補強してあるんで、この挿絵の例え話と説明文がこう高いレベルでこう合ってるんだと思います。だからこう説得力があって共感できる内容になってるんだと思います。というわけで、プチ哲学という本を紹介しました。以上、本の狙い目でした。